皆さんこんにちは。テクノロジーの最前線をお届けするテックナベへようこそ。アシスタントの未来です。
こんにちは、メインホストの海です。今日も最新の技術トレンドを深掘りしていきましょう。
海さん、今日のテーマは何でしょうか？
今日はタイプスクリプトを使っている皆さんなら毎日お世話になっているはずの TSC、 つまりタイプスクリプトコンパイラの全体像について深掘りしていきたいと思います。特にその内部で何が起こっているのか、そして現代的なビルドアーキテクチャでの TSC の役割について解説します。
TSC の裏側ですか？普段はコマンドを叩くだけで動いてくれるので、あまり意識したことがなかったかもしれません。でもその仕組みを知ることで何かいいことがあるんでしょうか？
まさにそこがポイントなんです。 TSC はただソースコードを JavaScript に変換しているわけではなく、内部的には5段パイプラインといういくつかの主要なコンポーネントを順に通過させるプロセスを経ています。このパイプラインの全体像を理解すると、なぜタイプスクリプトの型推論が特定の状況でそのように動くのか、あるいはなぜエラーメッセージがそのような形で表示されるのかといった疑問が氷解するんですよ。
なるほど。普段あれ、なんでここでこの型になるんだろうとか、このエラーメッセージちょっとわかりにくいなと感じることもありますもんね。その謎が解ける鍵になるわけですね。
ええ、例えばそのパイプラインの中核をなすコンポーネントの一つにチェッカーというものがあります。これが型チェックのほとんどを担当しているんですが、このチェッカーが持つ重要な機能の一つにナローイング関数というものがあります。
ナローイング関数、あまり聞き慣れない言葉ですが、どういう機能なんでしょうか？
簡単に言うと、コードの実行パスに基づいて変数の型をより具体的なものに絞り込む機能のことです。例えばある変数がストリングまたはナンバーだと宣言されていたとします。その変数が if 文の中に入ると、その if ブロック内では変数の型がストリングにナローイングされるんです。つまり文字列型として扱って良いとコンパイラが判断してくれるわけですね。
ああ、それはよく使いますね。if 文の中で自動的に型が絞り込まれて、メソッドが保管されたりエラーが出なくなったりするやつですね。あれがナローイング関数のおかげだったんですね。
その通りです。そういった内部の仕組みを知ることで、より意図した型前がなコードを書けるようになりますし、タイプスクリプトの強力な型システムをマックスで活用できるようになります。
奥が深いですね。普段何気なく使っている機能にもちゃんと裏付けとなる仕組みがあるんですね。
ええ、そしてもう一つ、現代のタイプスクリプト開発において非常に重要なトピックがあります。それは現代のビルドアーキテクチャにおける TSC の役割の変化です。
役割の変化ですか？ TSC はタイプスクリプトを JavaScript に変換するという役割だと思っていましたが。
もちろん本来の役割はそうなんですが、現代のフロントエンド開発ではビルドの高速化が非常に重要視されています。ため2026年時点の一般的なタイプスクリプトプロジェクトでは、 TSC は型チェック専用として使われるのが標準的なパターンになりつつあるんです。
型チェック専用。じゃあ JavaScript への変換、つまりトランスパイルは誰がやるんですか？
そこが新しいトレンドです。 JavaScript 出力、つまりトランスパイルの部分は SWC や ESBuild といったより高速なツールに任せるのが主流になっています。これらのツールは RAS や Go などの言語で書かれていて、タイプスクリプトコンパイラに比べて圧倒的に高速にコードを変換できるんです。
え、それはすごいですね。じゃあビルドの流れとしてはどうなるんですか？
はい、図で説明するとわかりやすいんですが、まず開発フローとしては TSC コマンドに --noemit というオプションをつけて実行します。この --noemit は、型チェックはするけれど JavaScript ファイルは出力しないという意味なんです。
なるほど、型チェックだけを行うわけですね。そこで型エラーが見つかれば教えてくれると。
その通りです。そしてもし型エラーがなければ、次に SWC や ESBuild といった高速なトランスパイラを使ってタイプスクリプトのソースコードを JavaScript に変換します。このステップで最終的な JavaScript ファイルが出力され、必要に応じてバンドルされるという流れになります。
つまり TSC は型のエラーを見つける番人になって、実際の JavaScript への変換作業は高速トランスパイラの専門家に任せるという役割分担なんですね。それぞれ得意なことをやらせることで全体のビルドが早くなるということでしょうか？
まさにその通りです。 TSC は型チェックに関して非常に優秀ですが、 JavaScript への変換処理は比較的時間がかかります。一方で SWC や ESBuild は型チェック機能は持たないか限定的ですが、コードの変換速度が段違いに速い。 この2つのツールを組み合わせることで、開発者は型安全性を保ちつつ高速なビルド体験を得られるわけです。
へえ、それは知りませんでした。普段何気なく使っていた TSC にそんな奥深い仕組みや現代のビルドにおける新しい役割があったとは。今日の話を聞いて TSC への見方がガラッと変わりました。
そう言っていただけると嬉しいです。TSC の5段パイプラインを理解することは、タイプスクリプトの挙動を深く理解するための第一歩ですし、現代のビルドアーキテクチャで TSC を型チェック専用として使うパターンは、今後のプロジェクトで大いに役立つ知識になるはずです。
はい、型推論やエラーメッセージの意味を深く理解できるだけでなく、ビルドの高速化という実践的なメリットも得られると、今日のテーマは本当に勉強になりました。
今日の話をきっかけに、皆さんもぜひ TSC の内部にも目を向けてみてください。きっと新しい発見があるはずです。それでは今日のテック鍋はここまでとさせていただきます。
はい、カイさん、ありがとうございました。リスナーの皆さんも次回のエピソードでお会いしましょう。
ありがとうございました。